おはようございます。今日から教会の暦では、対抗節、あちらの言葉でアドベントと言いますが、クリスマスを、待ち望むそういう時というふうに定められておりまして、今日はその第一週目ということになっております。今年のアドベントはクリスマスを祝った人たちというテーマでお話をいたします。今日はその1回目といたしまして、羊飼いについてのお話であります。その前にちょっと証しがありますが、昨日これは笹川さんの集会でもお話ししたんですけども、今週の水曜日24日の日にですね、神谷町の県民文化センターでとかありますけれども、あそこのホールの、利用の申し込みに行きました。1年前の翌日申し込みができるということで、つまり来年の11月23日にですね、あそこで、クリスマス2000 in 広島という集会を市内の教会は合同でしようということになりまして、行ったんです。で、実は9月にですね、最初は行きまして、9月にそれはクリスマスじゃなくて集会をしようということで行ったんですけども、ちょうど台風が来た時の朝に行きまして、外れちゃったんですね。9時に、9時までに来た人がくじを引いて、というシステムで僕はくじ運が悪くてですね、生まれつき悪いんですけども、見事に外れまして、でその後も牧師会があって、じゃあ11月23日にクリスマスということでやりましょうという、もう実に臨機応変な人たちばっかりなんですから、ちょうどいいじゃん、これも神様の御心かもしれないから、というかなんとか言ってですね、都合の悪いことは大体神様の御心の方に流してしまうという傾向も牧師の中にありますが、でも本当にそうかなと思いまして、私もですね行きました。したら9時に当たりましてですね、丸印の書いた紙が封筒から出てまいりまして、これで来年の11月23日にあそこで、11月23日というとクリスマスにはもうちょっと早いかなという感じですが、大体1ヶ月前ということで、2000年のクリスマスをですね、市内の教会が合同でお祝いしよう、またそれを通してですね、クリスマスの本当の意味を広島の皆さんにも知っていただこうという企画でありまして、でも僕は総務係なもんですからね、その会場を取る責任が与えられておりまして、無事にその9時に当たらせていただいて感謝しております。来年そういう集会もございますので、ぜひまた覚えて祈っていただきたいと思います。今のは小さな証でありましたが、それでは聖書を読みしたいと思います。ルカによる福音書の2章1節から20節、有名なこれはクリスマスのお話のところでありますが、新約聖書のルカの福音書2章1節から20節までを読ませていただきます。新改訳聖書でお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。 御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めておいて、心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。イエス・キリストがお生まれになった時に、その降誕を祝った人たちは一体何人ぐらいおりましたでしょうか。どういう人たちがお祝いに行きましたでしょうか。羊飼い、博士、他には、両親、マリアとヨセフですね。それだけですかね。まあ、マリアとヨセフはまあそこにいて当然なんですけども、お祝いに行った人はおっしゃったように羊飼いと博士だけなんですね。でしかもこの、博士たちは、これはまあ来週のお話なんですけれども、星占いをしていた人たちで、その星を頼りに、ベツレヘムに導かれてきた。で神様がこの救い主、神の御子キリストの誕生をお告げになった人たちは、今日ここに書いてある羊飼いたちだけなんですね。彼らだけに神様はこの素晴らしい良き訪れをお知らせになったという。イエス・キリストの誕生は、これは全人類の最も喜ばしい知らせであります。神の御子が人類の罪の身代わりとして死ぬために人間の姿を取って来られたという喜ばしい輝かしい日ですよね。なのにそのことを知らされたのは羊飼いたちだけだった。どうしてでしょうね。もっとまあその当時の人たちを考えても、例えばイエス様の生涯なんか見ておりますとね、5000人だとか7000人だとか1万人だとか、イエス様の周りにぞろぞろ集まってくるわけですから、まあ一声かければそれぐらいの人が集まってきたと思うんです。あるいはこの全人類の救い主がお生まれになったんですから、まあ、神様は何かちょっとお考えになればですね、世界中の人にそのことを知らせることも別に難しいことではなかった。ところがそのこの素晴らしい喜びの知らせを聞いたのは、ベツレヘムの町外れで羊の番をしていた羊飼いたちだけだった。皆さんこれ不思議に思われませんか。そんなことは当たり前だと、聖書に書いてあるんだから、まあ、それはその通りなんですけども、僕はとっても不思議ですね。しかもこの救い主の降誕というのはユダヤ人にとってもう待ちに待った時だったんです。もちろん彼らの描いていた救い主像というものは、多少、まあ、イエス様、本当の救い主イエス様の姿とは異なっておりまして、まあ、王としておいでになる、あるいは終末の 裁き主として来られてですね、そして邪悪な国々を滅ぼしてイスラエルを建国するという、そういうメシアを、救い主を期待しておりましたから、それとは違うんですけれども、でも彼らは救い主の誕生を心待ちにしていたんです。で、必ずダビデの子孫から生まれると予言されておりましたので、ダビデの子孫からいつ生まれるか、いつ現れるかと思っていたんですね。でも神様はそのことを羊飼いにしかお知らせにならなかった。これ大変この不思議な気がいたします。なぜだろうかなということが今日のお話なんですけれども、羊飼いっていうのはですね、ダビデも羊飼いを小さい時にしていたということもあって、誇り高い仕事であったようですけれども、しかしユダヤ人にとってはこの動物に触れる仕事っていうのは卑しい仕事と思われていました。それはこの動物の死体に触れたりすると汚れるからなんですね。そしてまた、彼らは一晩中こうして野宿をしたりですね、で羊を世話をするというのは楽な仕事ではありませんので、旅から旅へ羊を連れてこの歩き回らなきゃいけない。で多くのものは貧しくてですね、今で言えば、最近そういうこと言わなくなりました、差別用語みたいな感じで 3K の仕事とかなんとかよく昔言いましたね、きつい、何でしたかね、きつい汚い、何ですか、危険ですか、きつい汚い危険ね、看護婦さんなんかそういうやり玉に挙げられておりましたけども、きつい汚い危険な仕事、まさにこれはもう羊飼いぴったりの 3K、4K、5K ぐらいの仕事だったんですね。貧しい境遇でありました。しかし彼らはこの自分たちがそういう仕事をしてはおりましたけれどもね、今言いましたようにダビデもそうだったということで、そんなにこう卑屈になってたとは考えられません。そして彼らの多くはですね、そういう貧しい境遇ということもあるし、また職業柄ということもあって、おそらくこのイエスがそうであったと同じように馬小屋で生まれたということが考えられるんです。で当時の資料なんかいろいろ見ますと、こう馬小屋で出産するということは特別なことではありませんでした。出産不上のものと思われておりましたし、また特別その産婆さんがあるとか産院が、産婆さんはいたと思いますが、産院があるというわけじゃありませんから、自宅で子供を産むということが当然だったわけです。貧しい人であれば、あるいは奴隷とかですね、こう羊飼いとか、そういう卑しい仕事をしている人たちの子供はそういうところで生まれたということはどうも当たり前のことだったようなんですね。だから彼らはこの実はこのイエス様は羊飼いたちと同じところでお生まれになったということが言えるわけなんです。でもマリアとヨセフはイエス様をこの馬小屋で出産しようと思ってたわけじゃないですよね。宿屋には彼らのいるところはなかったと書いてあるんですから、宿屋で出産しようと思ってたと思うんですけれども、神様はどうもそのこともお許しにならないで、あえてこの馬小屋で救い主を降誕させられたということなんですね。もちろん衛生的なところではないですよね。でもその馬小屋で生まれさせた目的は、そこに駆けつけてきたその羊飼いたちと同じ場所であったという、彼らの出産、その生まれた場所とですね、同じところに救い主を生まれさせられたということが言えるわけなんです。ですから羊飼いたちがこのイエス様を探してベツレヘムに参りまして、馬小屋で飼い葉桶に寝かせられているイエス様の姿を見たときに、 彼らは、ああ自分たちと同じ姿でこの赤ちゃん生まれてきたんだ。この時彼らはその赤ん坊がどうなるのか、まあ、キリストだと救い主だと言われてますけれども、一体この後どういうことになるのかということは全然知らないんですね。だけども、あ、天の御使いが彼らに現れて、救い主だキリストだと言われたこの子は自分たちと同じところで生まれた。神様がそういうところでキリストを、イエスキリストを生まれさせられたというのは、これは羊飼いたちに対する神の愛のメッセージであると同時に、また私たち一人一人に対する神からのメッセージでもあるわけなんです。つまり神様は私たちと同じところに、同じ境遇のところに救い主を送ってくださったということなんです。もしですね、羊飼いが4番をして羊の群れを見守っていて、天使が現れて、今日あなた方のために救い主がお生まれになりました、エルサレムの王様の宮殿のあのきらびやかなお部屋で生まれました、言っても、彼らにとってはですね、あ、救い主が生まれてよかったなと思うかもしれないけれども、あなた方のための救い主と捉えることができたでしょうか。御使いはそう言ってるんですね。もちろんこの民全体のための素晴らしい喜びをと前置きしながらも、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたと言って、キリストはあなた方のために生まれた。そしてその救い主があなた方のためである、羊飼いたちのためであるということをの印として、キリストは布にくるまって貝羽桶に寝かされたということ。神様は羊飼いたちのために、羊飼いたち、あなたのための救い主なんだよということを教えるために、その印として貝羽桶でイエス様を寝かせられたのであります。だからこの時、この喜ばしい訪れが羊飼いたちに知らされたというのは、これは羊飼いでなければですね、そのことを理解することができなかった。まあ、たまたまイエス様がお生まれになった時に、天使があっちこっち見回ってみると、起きているのは羊飼いたちだけだったと、ね、夜だったので、いう人もおりますが、僕はそうじゃないと思いますね。もう最初からこの馬小屋で生まれる、神様のこれ計画の中にあったこと、それは羊飼いにとってその救い主があなた方のためだということを教える印であった、メッセージだと。これどういうことでしょうか。イエス様は私たちのために生まれられた、私たちと同じ姿で私たちと同じようになる、そのために来られた、私たちの救い主だということが、この出生の時からですね、生まれた時から明らかになっているわけです。その通りにキリストは交渉会に入られて罪人の友となられました。主税人と共に食事をして、雷病人の体に触れて人々の友となりました。高いところにいて、私は救い主だぞ、お前たちはなんで俺の言うことを聞かないんだ、なぜ悔い改めないんだ、なぜもう少しまともにならないんだ、なぜ愛し合わないんだとは言われなかったです。彼らと同じ境遇になって、同じ目線で、同じ感覚で、同じようにあざけられて、同じように苦しまれて、その同じ境遇になってこそ初めてですね、神の愛が伝わるということをご存知だったからであります。イエス様は私たちを愛しておられるということを、この生まれた時から表してくださったのであります。主婦には主婦のために、OL には OL のために、サラリーマンはサラリーマンのために、学生には学生のために、私たち一人一人のオーダーメイドですよね。キリストは、救い主は遥か彼方におられて、私たちの方が救い主に合わせるんじゃないんです。キリストは私たちに合わせてください。あなたの問題は何か、 あなたは何から救われなければならないのか、あなたに必要は何なのか、キリストの方からそれを尋ねて、キリストの方からその必要に答えようとしておられる。それがあなた方のための救い主ということなのであります。そして実は事実、イエス様は羊飼いとしてお生まれになったということを覚えていただきたいですね。もちろん本物の動物の羊をイエス様は飼われたわけではありません。イエス様の職業は大工だったですね。そういう意味からすると教会をお建てになる大工の仕事というかね、このキリストの体である教会、そのイメージと重なりますけれども、しかしイエス様自身、私は良い羊飼いである、良い牧者である、そうおっしゃいました。で、神様はダビデもそうですけれども、実はモーセもですね、イスラエルの民を牧する者のために、準備として羊飼いをさせられました。で、羊という動物はとても弱い動物です。自分の身を守ることができない、そして依存的な動物です。自分で餌を探したり、自分で水を探すことすらできない、しかしとってもわがままな動物だそうです。すぐに、イエス様の例え話じゃないですけど、すぐにどっかで一匹でいなくなってしまう。で、一匹でいなくなるんだけど自分で何もできない、わがままだけど依存的というですね、これどうしようもない動物ですね。実は僕はこの間ニュージーランド村へ行きまして、羊のショーというのがあったんですよ。僕は期待してですね、家族で羊が綱渡りするんかな、逆立ちするんかな、バク転でもしてくれるんかなと思って、時間より10分ぐらい早く前に行っていい席を取って見てたんです。何やったと思います？ニュージーランドから来たお姉ちゃんが羊を羽交い締めにしてですね、こうやって毛を刈るんだってやっただけなんですよ。がっかりしましたね。でも羊を一匹連れてくるだけでも大変でした。ピーって笛吹いたら羊が来るのかなと思ったら犬が行ったんですね。で、犬が吠えて一匹ようやく羊を連れてきた。本当にバカなんですね、羊って動物は。羊バカにしても怒られんと思いますけども、ですぐに、バッとお姉ちゃんから離れて逃げようとするんですね。あら、もうその綱渡りもバク転とんでもないですよ。じっとしていることすらできない。でも聖書に何と書いてありますか、ね、あなた方は羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に行った、イザヤ書に書いてあるんですね。私たちは実は羊だと。羊をバカにすると自分をバカにしたことになるんですね。まあ確かにそうなんですよ。自分で身を守ることもできないし、依存的だけどわがままなんですね。自分でやりたいようにやりたいけども、何かにすがってないと生きられないというですね、実に、愚かな生き物であります。その愚かな羊たちを牧するためにイエス様は羊飼いとして生まれた。だからこの飼い葉桶の中で生まれになった赤ちゃんは、羊飼いたちがにそれを見せることでですね、羊飼いにとって、ああ本当に自分たちのために救い主が生まれたんだなということを彼らに教えるということもありましたけれども、事実イエス様は本当に羊飼いとして生まれになったと。私たちをこの弱くて依存的でわがままな人間をですね、飼うためにイエス様は生まれてくださいました。自分で餌を探すことはできない、自分で命の糧を見つけることはできない、その羊のためにキリストはおいでくださいました。そして私たちを命の水に導いてくださいました。私たちに命のパンを与えてくださいました。そして私たちを襲ってくる敵から守ってくださっていらっしゃいます。時にはその杖で厳しく、そっちじゃダメだとしつけられることもありますけれども、しかしそれは私たちが幸せであるための愛の道であるわけですね。私たちの羊飼いとしてキリストはお生まれくださったわけです。そして最後に言えることは、イエス様は羊飼いとしてお生まれになったわけですけれども、しかしまた罪をあがなう子 羊として私たちの身代わりとして死ぬために生まれてくださいました。マルコの福音書に使えられるためではなく、かえって使えるためにとあるように、イエス様は私たちに使えるために来てくださいました。そして私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますと、ヨハネの福音書にありますように、良い誠の良い牧者であるイエス様は、この愚かな羊のために、この価値のない羊のために、羊っていうのは大体価値のある動物なんですね。だから羊飼いも苦労して守ったり育てたりするわけです。たくさんの毛を生やす、そしてそのお肉もね、美味しいお肉ができる、お乳を出す、役に立つんですね。人間はこれを一生懸命守って育ててもですね、実は神様の役には大して立たないんですよ。世話が焼けるだけですよね。なんか我々神様の役になんか立ってますか？何かこの数十年で立ったなというなんか実感がありますかね？ないでしょう、あんまり。はっきり言いますけど、僕もないですもん、あんまり。まあ、世話はかけてます。迷惑はいつもかけっぱなしです、うん、でかけるだけかけて、羊だったらそれで、まあ、ウールもたくさん生まれるし、羊のユダヤ人って羊の尾っぽが好きだそうですね。油尾っていうね、こんな丸いただの油、あれ食べるそうですけど、まあ、肉もマトンもできるし、でも人間は全然ないんですよ、そういうの。ただもう世話を焼かせるだけ焼かせて、すぐに迷ってしまってね、すぐになんか襲われそうになって、すぐに腹空かせて、ああイエス様どうぞ助けてください、与えてくださいってね、もういつもお願いばっかりして世話をかけて、その羊のためにイエス様命を捨ててください。命をかけてこれを救い出すために、本当に誠のですね、良い羊飼いとしてお生まれになった。だからこのクリスマスの話はですね、羊飼いの誕生なんですよ。だから羊飼いがお祝いに行ったんです。あ、ちょっとストーリーがね、なるほどなという、僕もこのことではっきりしました。なぜ羊飼いに天使は伝えに行ったのか、それは羊飼いが生まれたからですよ、本当の羊飼いが。でもその羊飼いはこの世界の人類を導くための羊飼いであるにもかかわらず、馬小屋で生まれてくださったんです。羊飼いたちはこの御使いの話を聞いて、さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようと行きました。ベツレヘム、今でもそんなに大きな町ではない、ところです。当時そうですね、数千人ぐらいだったでしょうかね。でも彼らは宿屋や人の家を探しに行ったのではありません。馬小屋を探したんですね。馬小屋に赤ちゃんを探しに行ったんです。一軒ずつ探しに行って、馬の足どけたり、羊蹴っぽらしたりして、ここにいないかな、あそこにいないかな、いたんですね。貝羽桶に赤ちゃんが寝てたんです。皆さん、貝羽桶ってどんなものを想像します？あの木で組んだような、なんかこういうの絵とかよくあるでしょ。この当時の貝羽桶って発掘されてるんですよ。石なんです、石なんです。こう石灰岩をね、くり抜いてあるんです。石のベッドで生まれた人はさすがにいないでしょう、ここに。まあ、それぞれいろんな境遇が終わりでしょうけれども、さすがに石の上で生まれたって人はいないと思いますね。イエス様は石のベッドの上に寝かされておられました。そこでね、羊飼いたちを赤ちゃんイエス様は待ってたんですよ、ね、あなたたちと同じ、そのこの羊飼い、あなたたちと同じ馬小屋で、この貝羽桶で私は生まれたんだよ、ね、あなたを救うために生まれたんだよ、全人類を救うために生まれたんだよ、そのメッセージがこの馬小屋の誕生に込められています。まあ、これ打足ですけれど、ここにですね、やっぱり神様が人間、私たちに与えてくださっているこのコミュニケーションの基礎みたいなものを僕は見ますね。神様は人間と心を通わせたいと思ってらっしゃる。 自分の願い思いを分かってもらいたいと思っていらっしゃる。そしてまた人間の方の思いも知りたいと思っていらっしゃる。だから人間の姿をとって、しかも羊飼いの子供のように赤ん坊のようにお生まれになった。僕らはどうだろうか。人の気持ちを理解するなんてことはよく口から出てきますけれど、なかなかこれはできることじゃないですね。難しいことです。相手の立場になるとよく言いますけど、相手の立場なんかなれません。自分よりはこのいい暮らしをしてたり、自分よりもなんかいい境遇の人がいたらですね、ああなりたいなと思うかもしれないけど、そうでない人には僕はああなりたくないなとか、私はあれは嫌だな。本当にその人の立場に立ってみなきゃわからないんですね。でもそれは難しいことです。人間にはできないことですね。でも神はそれをしてくださったんです。神は私たちのそのまさに私たちと同じ姿で、同じ場所で、同じ匂いの中に、同じ痛みの中に、同じ苦しみの中に現れてくださってるんです。そして私はあなたの救い主だと言われた。イエス・キリストは誰か他の人のために生まれたんじゃないんです。羊飼いたち、あなたたちのために生まれたんだよ。行ってみてなさい。あなたたちと同じところで生まれてるよ。行ってみてみなさい。あなたたちと同じ姿だよ。行ってみてみなさい。それはあなた方の救い主だよ。これはクリスマスのメッセージですよ。日本人であってもアメリカ人であってもユダヤ人であっても、パウロも言いました、ね、肌の色もまた仕事もその人のさまざまな環境状況違うんですけど、イエス様はその まさにその姿で来てくださいます。あなたを救うために、あなたを救い出すために、あなたを解放するために、あなたを神のもとに導くために、あなたと同じところにいらっしゃいます。皆さんの心の中にイエス様いらっしゃるでしょうか。皆さんの心の中にイエス様いらっしゃるでしょうか。いかがですか。遠くの方にいるような人、私の心の中にはいないんじゃないかななんて思いませんか。大丈夫です。イエス様は馬小屋で生まれてくださった方なんです。あなたの心に、私の心の中に生まれるために来られた方ですから、少しは居心地よくしてあげましょう。いつまでも馬小屋のままじゃかわいそうなんですけど、まあしょうがないですかね。我々罪人ですから。でもイエス様はそこでも文句一つ言われない。赤ちゃんっていうのはね、偉いですね。文句言いませんね。泣きますけど、文句言わないですね。なんだこの布団はとか、ね、あの今日はちょっと寒いなとか、母ちゃんちょっともうちょっとストーブ早く入れろよとかですね、このおむつはどうも履き心地悪いななんて文句言わないですね。ギャギャ泣くだけです。神様は私たちがどういう状況であってもね、どんなに罪深くても、どんなに愚かでも、どんなに身勝手でも、それを僕するために来られた方ですから、文句一つ言わず私たちの馬小屋に生まれてくださるんですよ。それが救い主です。私たちと共にいる、私たちを救う、私たちを導く、あなたの心の中に今日羊飼いが、誠の羊飼いがおられる。感謝しましょう。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていった。イエス様は今私のここにおられる、私のような心の中にもしおられる、そう思うならば神を崇め賛美しようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。天皇お父様、私たちは誰かのために自分の身を卑しくしたり貶めたり損をしたり苦しんだりすることは本当にできません。しかしイエス様は神の御位を捨てて 人間の姿をとり、そして癒やし、あの羊飼いの赤子のように我が小屋で生まれてくださいました。そればかりではなく、私たちのためにその命までも喜んで捧げてくださいました。主よ、この深いご愛、なんと感謝を申し上げてよいでありましょうか。主よ、私の心の中にもあなたは住んでくださる、いや、ここに生まれてくださる、そしてここで私たちを導いてくださる、心から感謝をいたします。主よ、どうぞこの素晴らしい訪れ、福音を、この良き訪れをどうか多くの迷っている羊たちに伝えることができるように、私たちをまた用いてください。またそして与えられますこの1週間、また残されましたこの年も、まことの羊飼いであるイエス様のその御声にしっかりと耳を傾けて、独りよがりになったり、また身勝手な行動をしてあなたを悲しませたり、またわがままを言って悩ませるようなことがありませんように、どうぞこの良き牧者に素直に従っていくところの羊とならせてください。私たちのために生まれてくださった救い主イエス様の御名を心から賛美し崇めます。御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、主を感謝いたします。どうぞ主を愛する方々のその心に入りください。ハレルヤ。皆さんの行くところに、おられるところにイエス様はいてくださいます。そのことを信じて与えられました1週間、主と共に歩んでまいりましょう。アーメン。